魔法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。神戸と鹿児島県の沖永良部島の2拠点で生活しながら様々な活動をされているのぶさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、今日の魔法の小箱のお菓子なんですけれども、ドリームケーキをご用意しております。どうぞ召し上がってください。
はい、いただきます。はい、
実はこのドリームケーキっての北欧デンマークのケーキらしいんですけど、ブラウンシュガーとココナッツの、上部と下 の、 ケーキ部分と2層のツートンカラーなんですけれども、昔デンマークの方ではココナッツがすごく高級だったそうなので、で、夢のケーキっていう名前になってるそうなんですね。で、上の部分なんですけど、普通ブラウンシュガー使うんですけども、実はノブさんにね、島ざらめをお土産でいただいたので、それを使って今回は入れております。はい、どうでしょうか。
そうです、見た瞬間に、使っていただいてるなって。
わかりました、
はい、思いました
ありがとうございます。
すごく美味しいです。ごめんなさい、語彙力がないのででもめちゃくちゃ美味しいですありがとうございます
ありがとうございます。私も早速使わせていただいて、なんかやっぱり自然なね、色と香りと風味がね、すごいいい感じだなと思います、本当ありがとうございます、ではですね、早速ちょっとお話を伺っていこうと思うんですけれども、もともと私とノブさんの、知り合った関係っていうんですか、共通のね、私の元会社の大先輩がいらして、その方とノブさんが仲がいいということで、そこから何年ぐらい前ですかね、最初に会った5年くらいぐらい
ですね。はい、
から、ちょくちょくお目にかかったりしてるんですけれども、今沖永良部島と神戸の2拠点ってことなんですが、もともとは大阪出身なんですよね。
あ、そうですね、大阪の河内長野市、
河内長野市
出身です、
で、なんでそれがこう沖永良部島に行くようになったかっていうところをちょっと教えていただきたいんですけど。
はい、沖永良部島に興味を持ったのは、小学校の頃に、同級生がいまして、その子が転校してきた時に、ちょっと不登校だったので、その子の勉強とかをいろいろ教えてあげてたら、その子が、中学3年の時にお父さんが、今までありがとうって、一緒に旅行しておいでって沖永良部島を紹介してくれて、10日間友達と2人旅をしてきたのがまずきっかけですね。
小学校卒業の時に友達と2人で行って
、中学校の時に、
中学校の時に、そうなんだ、その方が沖永良部島の方だったってことですね。
はい、沖永良部から、大阪の河内長野に転校してきた。
転校してきて、で、沖永良部に行って、楽しくて、
そうですね、初めて飛行機乗ったのも初めてで、で、まず南の島ってまず海がきれくて、3月に行ったんですけど、まず泳げたことにびっくりして、 あとサトウキビの収穫をしたり、フリージアの花を摘んだりして、もう全然大阪にいた時の全然違う体験ができたのが、まずすごく、いい体験になりました。
すごいいい思い出で、あのなんか高校とあと、専門学校もそういう農業系というかバイオ系を選ばれたのは、なんかそういう影響してるのか。
そうですね、あのはじ、まあ、おばあちゃんが、畑仕事をやってたっていうのもあって、農業にきっかけを持ったんですが、まあ、そこの沖永良部島のその体験もあったり、あとその授業の中で植物育てたりっていうのもあったん で、でそれで興味を持って、高校進学して、でそこでさらに追求したいなと思って専門学校も行きました。
すごい。でまたその沖永良部に戻ったというか、そのきっかけというのは、まあ、その旅行だけで終わらなかったってことですもんね。
そうですね、あの前の会社は、就職したのは、バイオ関係と食品関係の会社に就職したんですが、18年間勤めたんですが、まあ、たまに5年に1回ほど沖永良部に行くきっかけがあって、で行くたびに、島の人たちと触れ合ったりとか、いろんな体験をして、まあ、いつか、まあ、定年したら住むのか、いつか、脱サラして住むのかっていうのをずっと思いながらいたんですが、まあ、人生一度きりなんで、まあ、できればそういう体験って早いタイミングでした方がいいなと思って、まあ、ちょっと管理職試験を受けるかどうか悩んだ時に、まあ、人生一度なんで早く決断して、いろんな体験したいなと思って、
もうそこで やめて
もうやめて即島に移住しました。
すごい、結構でも勇気は いりますよね。それでもね、
そうですね。
順調にね、管理職受けるかどうかまで、ね、十何年も18年か働いてたっていうのは、でもなんかその何回も行ってたってことはやっぱり第二のふるさとというかね、もうそんな感じになってたって感じ、ね。
そうですね。あの島の人たちはすごく、距離が近くて、暖かくて、もうやっぱり、まあ、例えで言うと、普通の人はあのトントンとかピンポン鳴らすんですが、結構島の人たちはもうガラガラっていきなり、開けてくる感じなんであ のその距離感が苦手な人にとっては苦手かもしれないですけど、僕にはすごくあの島の人たちの距離がすごく心地よくて、なんか自分のことを思ってくれてるのかなと思って、
どうしてるみたいな感じで、みんな鍵もあんまりかけたりしない
のか。そうですね、あの家の鍵も車の鍵もかけないのが、まあ、その島の、あのいいところかな。
いいとこですね。人口って何人ぐらい？
人口は2つ町があるんですけれども、だいたい6000人ぐらいで、で島の大きさもあの小さい島ってイメージなんですが、まあ、日本で22番目に大きな島、
まあ、微妙なんですけど
なんかこう、まあ、そこまで小さくないっていう
あ、そうだね全然あの
前向きに考えるとそんなに小さい島ではね、22番目に大きいっていう前向きな表現です
それ本島も入ってるんかな、もしかして。
本島は入ってない
です ね。いや、そうなんだ。で意外と大きい島で、で今はそこにいて、なんかあのいろんなことされて、農業もされて。
そうですね、あの、まず最初にやったのは、移住して最初にやったのが菊農家さんで、あの半年間住み込みで働きました。まあ、花の島って、沖永良部島は花の島って言われてるんですけれども、まあ、菊とか、ソリダコっていう黄色い小さなお花とか、トルコキキョウとか結構いろいろしてるんですが、
ユリとか有名ですね。ユリも、
ユリの花空港って島、沖永良部ユリの島空港って名前なんです。
へ、素敵。
で、まあ、農業の中でも一番花が難しいって言われてるんですけれども、あ、まあ、朝の6時から夜の10時ぐらいまで、もう怒られながら
なんで怒られるんですか
なん、あのやっぱり実習生、海外の実習生がめちゃくちゃ動かれるんですよね。まあ、それで、まあ、その子と比べたら、もう40前のおっさんなんであのなかなか動きが遅いということで、あの、ね、830円も上げてるんだからもっと動きなさいってあのやっぱり18年間管理職手前で
から
の830円がちょっと最初は
確かに確かに、で住み込みで、そのうちお家も借りて。
そうですね、まずワンクッションでシェアハウスを借りたんですけれども、本当に 年近い人から、うんもう70超えたおじいさんまで同じ空間で住んでて、でご飯も一緒に食べて料理もみんなで一品ずつ作り合いっていうのもやったりして、それがすごくいい経験でした、ね、
シェアハウスにそんなおじいさんとかはその方も移住してるってことですか？
なんか1ヶ月間だけ島で暮らしをしてみたいっていう形で来られてて、
それも面白いですね、うん、で今はもう自分のお家を借りて、
そうですね、たまたま縁あって今の大家さんが貸してくれてて、うんうん、一軒家平屋で、家賃3万円、
うん、安い、
もう都会では考えられない値段で
安い、
で庭もあって、うん、何でも植えていいよって言われてて、うんうん、もうバナナも、うん、マンゴーもドラゴンフルーツも植えて
すごい、
もう果物が好きなんでもう果樹園みたいな感じで、
ああいいな、それが育っちゃうところがやっぱり南国だからですね。
そうですね。
台風とかすごくないですか？
台風はこの5年間ではまだ1回も沖縄に来てないんですけれども、あの沖縄ラブ台風っていうのがもう何十年前にも来てて、うん、日本の歴史の中で一番大きな台風が沖縄ラブ台風っていう、
へ、
なんかまあ被害はあったんですけど、うん、沖縄ラブっていうつくだけでなんとなくちょっとだけ嬉しい気持ちになる全然変な意味ではない
あ、そう
それぐらい沖縄ラブのことが結構好きなんで、
あ、そうなんだ、はい、私も実は一人だけ知り合い の元会社の先輩にいらして、で熱い感じの方でしたけど、お顔もねやっぱりちょっと熱い、目がこうキョッと大きくて、素敵な方で、すごい優しい人だったので、多分島の人みんなそんな優しい方なんだろうなってすごい思うんですけど、
はい、
でもなんかのぶさんいつも思うんですけど、可愛がられキャラですもんねなんか多分すごいすぐファッと馴染んでなんかいろいろできるんじゃないかなっていう感じするんですけど、
ありがとうございます、
うんはい、それでなんかなんかお仕事もだからいずれは、まあ、今は2拠点生活っていうことなんですけど、うん、もうずっと向こうに行ったままにしないっていうのは、やっぱりこっちにご家族がいたりとかそういうのがあるから、
まあ、そうですね、それもあるんですけれども、うん、やっぱりちょっと島にいると島だけの情報になってしまうので、うん、まあ、ちょっとレベルアップもしたいので、うん、やっぱり関西とかの方が情報もあるし、
うんうん、
何か資格を取るときも便利なので、うんうん、まあ、半々ぐらいが一番いいのかなっていう形で、うん、直近だと、うん、沖縄良部島はやっぱり小さな島なんですが、うん、やっぱりお酒飲む人が多いんで、
はいはい、
それで、代行とかタクシーがあんまり足りてなくて、
う
ん
う
ん、まあ、それで業者の人に、うん、まあ、できればそういうのがやってくれたら助かるなみたいな言ってもらえたんで、まあ、直近で6月ぐらいに、うん、二種免許を取りに行く予定で、まあ、できることがあれば何でもチャレンジしてみたいなっていうのは常に思ってます。
すごいすごい。でその免許っていうのはこっち側で取るってことですか？
そうですね、合宿で10日間ぐらいで取れるんですけれども、まあ、ちょっとできれば雰囲気変えたいんで、うん、わざわざ富士山の麓まで行って撮ってきます。
いいですね、うん、あ、そうなんだ。じゃあもうその農業もしつつ、その代行のお仕事もしつつ、まあ、代行は夜とかになりますもんね、うん、
であと観光も、うんうん、自然とか、うん、動植物が好きなので、うん、結構島の中ではまあまあ5年間滞在してたんですけど、うんうんうん、島の人にも島の人より詳しいねって言われるぐらいなのでまあ結構ボランティアで、
はい、
観光客の人を見かけたら声かけて一緒に案内したりとかもしてるんで、まあ、そういうのも含めて、まあ、ちょっとたまたま宿をやってる方から、うん、宿の管理をしてほしい、
あ、すごい、
さらに付加価値として、うん、観光案内もやってくれたら嬉しいなみたいなのを言っていただいたので、昼間は観光案内とかしながら、うんうんうん、夜は代行とか、うん、
して、うん、
いうのも一つの これからの道なのかなっていうふうには考えてます。
なんかどっちも楽しそうですね。
であと、まあ、植物、うんうん、農家さんの手伝い、
う
ん、サトウキビやジャガイモの収穫、うん、マンゴーの収穫とかも手伝っていけたら、うん、なんか充実してるんじゃないかなって、う
ん、なんか島のためにもなるし、うん、なんか健康的でいい感じですよね、
うん、前の会社の同期とかは年収はもう、うん、まあ、うんうん、1000万ぐらい超えたとか言われたんですがまあ そっちの生き方と今の自分の生き方がどっちの方がいいのかなって考えたら、うん、やっぱりまあお金はないけど、うん、やっぱり今のこの体験できてるのが人生、うん、一度きの人生の中では
そうですよ、ね、
まあ、いいのかなっていうふうに思ってます。
うんうん、なんかね会社もいいんですけども、そこでねやっぱりいろんなことこう辛いこととかなんでって思うことがあるより自分が好きなようにできるってすごい素晴らしい、いいなと思います。
はい、
ちょっとあの休憩挟みまして、
はい、
また後半お話を伺っていきます。
はい、
夢の種。
では引き続きお話伺っていきたいと思うんですけども、なんかちょっと聞いたのはあのケイビングっていうのもされてるって聞いてて、具体的にどうなんか教えてもらっていいですか。
はい、ケイビングっていうのは、洞窟探検のことなんですけれども、うんうん、まあ、イメージは、まあ、観光鍾乳洞は皆さん一度は沖縄とかで行かれたこと、うん、まあ、秋吉台にしても、うんうんうん、山口県の秋吉台や、
はいはい、
あのいろんな有名な鍾乳洞あるんですけれども、うんうん、それのさらに奥深くに行くっていうイメージで、つなぎを着て、うん、ほふく前進をしながら泥だらけになるっていう感じですね。
あのここにあのおでこにライトをつけて行くって感じ。
あ、そうですね、あの本当にイメージしている冒険家の姿そのままって感じですね。
なんかこう吊るされて下ろしされて水の中行ったりとかそういうこともする。
それもします。SRT っていう技法でこう、まあ、消防士さんがこう降りていくような、うんうんうんうん、あんな感じのを高いあの崖の方から降りていったりとか、
うんうん、へえ、うん、それどうやって上がるんだ。上にちゃんと人はいる。
人もいます。で、うん、あの一応入ってから何時間後に出なかったら探してくださいっていうのもあるので、うん、一応そういうのも問題ないです。
でもちゃんとサインさせられるんじゃないですか。
そうですね、あと洞窟の中は結構皆さん苦手って言われる、うん、あのすぐ壊れるんじゃないのかなってよく言われる人いるんですけれども、うんうんうん、あの1センチつららみたいなのが伸びるのが100年かかるっていうのを考えたら、う
ん、なるほど、
その人が通れるぐらいの高さがあるってことは何万年も安全だったっていう裏付けにもなるんで、
う
ん、
そうか、
なので別に怖いことでもなくて、
うん、
で僕らあのケイビング仲間の中では行って行き止まりだったら逆に楽しいって感じの、
やだ、
そのままお尻から出るのもまだそれはそれ楽しい。それが冒険家みたいな感じで、
はあ、じゃあ真っ暗ですよね。もちろんさっき
そうです、もうライトが消えてしまったら電池切れたらもう一歩も動けない、
うん、
でも目は閉じても開けても潰っても、うんうんうん、
暗いまま
ずっと暗いままなんで、逆に手探りで歩こうとしたらもう即落ちちゃうみたいなこともあるんで
怖い、うん、そうなんだよ。なんかこう虫とかいないですか。
虫はあの奥深くの方にはあんまりいないんですけど、あまり、まあ、手前にの方はたまにヘビが飛び出てたりガマドーマっていうあの便所コオロギってやつですねみたいなのがもう名前がかわいそうです
けど、ね、そのこと失礼だなああそうなんだ、うん、コウモリとかいない
の。コウモリもたくさんいます、うん、コウモリの糞で寝たりするって言ってます。あの本当の冒険家の人たちはちょっとふわふわらしくてあんまイメージできない。
なんか吸い込みそうでやだ
、まあ、とトイレも基本的にはあの光がないので分解するものがないんで、うん、お持ち帰りです。ああの
そんな長いこと入ってるの、
まあ、泊まる時もたまにあります、洞窟で寝るっていうのも楽しいです、うん、寝返りもうなかなか打てなくて、うん、痛くて寝かにも打てな い,
っていう、それが楽しいんだなそっか、うん、へえ。
で今まではもういろんな北海道にも、うん、北海道っていう洞窟があったり、うん、あと岡山とかいろいろ行ってきたんですが、うん、今年の12月には、うん、鹿児島県に宝島っていうのがあって、
うん、
もう名前からして、うん、あの冒険家からしたらすごく魅力のあふれる
鹿児島 あの島じゃなくて九州の中に
奄美群島よりも奄美大島の一個上ぐらいな。
あ、まだ、あ、ちゃんと島があるんです
か。そうですね、屋久島とかのちょっと下らへんに宝島っていうハート型の島があって、
あ、そうなんだ、うん、へえ。
そこで冒険する予定になってます。
なんか埋まってそうですね
、うん、
けど
あんまりそうガイドさん もう、うん、その人たちもやっぱり自分らも楽しみながらいろんなとこ発掘して、うん、水戸の場所を探していくっていう夢があって、でそれに僕たちファンが毎回一緒に楽しんでるって感じです、うんうんうん、
へえ、すごい。12月に
12月、
すごい寒い。
まあ南の島なんでそこまで寒いことはないですけれども、うん、まあ、それまでにお金貯めないといけないなっていう感じです、
うんうん、やっぱりそういうとこ行くのってお金かかりそうですね。
そうですね、フェリーでも結構時間、何時間ってかかるんで。
そっかそっか、じゃあまたいろいろ働いてね、なんか行っていただきたいと思いますけど、でもなんかそうやってね、好きなことできるっていうのやっぱりね、ご自分が健康で今まで頑張ってきたってのももちろんありますけど、こうね、まあ、ご両親とか、まあ、本当共通の知り合いの方とか、なんか人とのなんか出会いで来てるみたいなのすごい感じるんですけど、その今の仕事をねいろいろ紹介してくれる人、うん、お島の人たちもそうだし、なんかそういうのってやっぱり感じます。
そうですね、前彦根にも住んでたんですけれども、誰が言い出したかちょっと今忘れしましたが一期一会って言葉があります。やっぱりその言葉ってすごいなと思って、まあ、その出会いも大事にしつつ、興味のあることにはもう自分から前のめりに参加していくっていうのが大事だなって、そしたら相手の人も興味を持ってくれて声かけてくれるので、まあ、そういうのが大事なのかなと思います。やっぱりもう自分の教訓というか、まあ、やってみる、とりあえずやってみるっていう言葉を自分の中では大事にしてるんで、多分それが相手の人に、まあ、伝わっているのかちょっとわからないですけど、まあ、それでなんか声かけてもらってるなって思います。
なんか中にはこうそれちょっととかいうことはないんですか。
まあなんだろう、自分の生きてきた中で、全く体験したようなしてきたことのないようなことを言われた時にはやっぱり、えっとは思うんですけれども、まあ、まずは先ほどみたいにやってみよう、
やってみよう、
失敗してもいいから、あとあとやっぱりなんですかね、やってみたかったなって思う時の方が多かったんで、もう後悔のないように、まあ、失敗しても迷惑かけない程度であれば、チャレンジしてみようっていうのでやってますね。まあ、自分の今までの設計の中では、人生の中では、火花を浴びるとかも考えたこともないんですけど、前島で働いた時に、レンタカー屋さんで働いてたんですけれども、そこで何でも屋さんやったんで溶接とかもしてて、もう先輩が上で作業してる時に、頭から火花を浴びててこれ何してるんやろなみたいなのはすごく感じ
へえ、それを こういうなんていうの、顔にこう当ててこう飛んでこないようにしながらシュッとするけど落ちてくるっていう感じ。
そうですね、まあ、もう人生の中ではありえない思い描いてた人生の中ではなかったなっていうのも
なるほどね。でもなんかすごいどこにいても生きていけるスキルがどんどんついていってる感じがする。
ありがとうございます、
ねえ、
ま
あ、初期から、
今回のこのラジオも声かけていただいて、まあ、普通の人だったら、あのまま会社にいたらこんな経験できてないんで、喋るのもあまり苦手なんですがこれもレベルアップの一歩かなと思ってお受けさせてもらいます。
いやありがとうございます。でもね、なんかこう観光業とかして話すことも増えてくるんだったらね、そうやっていいかもですね。
はい、
で私その沖縄選び行ったことないんですけども、行こうと思ったら飛行機、
はい、
とか船とかなんですかね。
一番行きやすいのは鹿児島空港ですね。鹿児島空港から沖縄選びまでは3便、1日に3回飛んでます。で那覇からも1日に1便飛んでます。でちょっと飛行機が好きな方は、奄美大島空港から行くっていうのもあるんですが、奄美大島から徳之島空港に飛ん で徳之島空港から沖縄選び空港に飛ぶっていう1日の中で3回乗るっていう、なかなかできない体験もできます。
なんか私本当に島がの順番もよく分かってないんです。鹿児島から沖縄からのその分かってないんですけど、鹿児島があって
奄美大島が、屋久島とか種子島がまず大きいのがあって、で奄美大島、徳之島、沖縄良部島、与論島、沖縄本島みたいな感じ。
そうなんだ。でそこをなんかその辺も行ったり、やっぱり旅行で行ったり、
もう全部行きました。結構皆さんが一度は行きたいって与論島の百合ヶ浜ってあるんですが、もう船で2時間で1000円ぐらいで行けるので、
そうなんだ。
なかなか皆さん見れないところを僕は結構見てますね。
へえ、やっぱり行くんだったら あんま関係ないか、夏がいいとか、なんかベストシーズンみたいなとかあるんですか。
沖の選ぶで言うとやっぱり4月の、うん、もう来月なんですが、うん、ユリが有名なんで、うんうん、まず一面のユリ畑見てほしいですね。
ユリ畑ね、うんうん、あのすごいいい匂いするんでしょうね。
ですです、
はい、綺麗し、うん、はあ、そうなんだ。なんか一回行ってみたいなと思うんだけど、うん、なかなか島ってあの行く機会はがなくって、まあ、沖縄とかねっていうのは、あ、宮古島もこの前行ったけど、鹿児島でっていうのは行ったことないので、うん、なんか一回行ってみたいなと思います。
穴場スポットにはなるので人も少ないし、うん、ダイビングが好きな人も結構
あの
少ないんで来られる人多いです、
うん、へえ。じゃあ海もすごい綺麗な、
あ、そうですね。海の色もすごいエメラルド風景というか、うん、もう透明感がすごいです、
うん。なんか日本のあの本当沖縄とか鹿児島とかその辺の海の美しさって本当世界有数って、わざわざ世界に潜りに行かなくても日本すごい綺麗っていう風に聞いたことがありますけど、そうなんですね、
はい、
うん。家からも海が見える感じですか。
海も見えますね。もう海に行こうと思ったらもうすぐ車で5分とかもそれぐらいで行けます。
へ、
あとウミガメも結構毎回見れますね。
そのあの産卵しに来たりする。
産卵も5月から9月ぐらいまで来てます。去年はあえて数えてみたんですけれども、うん、40回産卵見れます。
まあ、
それぐらい暇人なんですが
40回も見た。
で、自分の中で一応あのエクセルシートにこう、うん、何月何日何時何分に、うん、で月齢とか、
うん、
もうメモりながらどの辺で見たっていうのをメモって、ウミガメ博士が島にいるんですけれども、うん、その人に渡したら、うんうん、もう今度からお前が2代目やなみたいなのを言ってもらったりとかしながら
あ、でもやっぱりその月の満ち欠けとか潮の満ち引きとかそれに合わせてカメさんが来たりするんですか、ね、
よく言われるんですけれども、うん、そこまであんまり関係なかった。データ取ってみたら産みたい時に産むんだなっていうのが
あ
の
そろそろ産みたいな、うん、あ、そうなのか、うん、
で赤ちゃん、あのウミガメの産卵は、まあ、なんとなく分かってきたんですけど、うん、赤ちゃんを見るのが本当に難しくて、
あ、出てくる時にね、うん、お母さんいないもんね。
あの広い砂浜の中から見つけるのってすごい難しくて、タイミングも分からないし、でもたまたま2回見れたんですが、めちゃくちゃ感動しました。
それは朝、
あ、たまたま朝でしたね。で他の人はたま花火大会の時に、うん、あの明るさで出てきたのを見たっていう人もいて、うん、なんかもうそれもなんか自然の神秘なのかなって、うん、
へ、なんとなく明るいなと思って出てくるのかな。
そうですね、明るい方に向かって、
うん、なんかあれね、可愛いよね、海に向かってみんな一回何回も流されながらも、うん、
教えてもらってないのに、うん、海に向かっていくのもすごいなと。
そう、ね、うん、そうか。でまた戻ってくるっていうね、うん、すごいなんか素敵な生活ですね。
あとクジラも見れます、
うん、クジラも見れるの。
1月から4月まで見れます。
見た、
見ました、何回も見ました、
すごい。で
もうクジラを見たくて、うん、例えば小笠原に行ったり、うんうんうん、沖縄のケラマまで行ったんですけど、うんうんうん、沖縄島では畑から見れます、
う
ん、
あ、
ジャガイモの収穫のお手伝いしてるときに、うん、なんとなくこう海に目をやったら、うん、クジラがジャンプしてたりとかして、
すごい、
こんなにジャンプするんやっていうのが畑から見れたのがすごく感動しました。
テレビでしか見たことないけどあと YouTube ぐらいしかないけど、あ、それが生で見る感動やね。
そうですね、もう星もすべて感動ですね。水星も見れたし、流星も見れるし、めちゃくちゃ綺麗ですね。
じゃあ私もいつか行きたいと思います、
はい、
ちょっとなんかあのお話尽きないんですけど、あの本当ありがとうございました。また来てくださいね、
はい、
はい、ありがとうございます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。夢の種放送局のホームページの中にある私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメントなどいただけると嬉しいです。 ではまた日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。 See you!